続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。アベノミクスに警鐘を鳴らす一冊、日本銀行失敗の本質を発売されました、朝日新聞編集員の原誠さんです。よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
初登場なのですが、番組ではよく記事を取り上げさせていただいてます。お世話になっております。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
はい、今回のご本は日本銀行失敗の本質というご本をお書きになりました。
はい、
いやいやいや、経済ね、はい、こうちょっと難しいよね。
ちょっと難しいです。
日本は今お金をどんどん吸ってるという状態ですよね、うん、吸ったお金はどうなるんですか、これは。
そうですね、吸ったお金はですね、うんうん、はい、まあ、一般的には銀行が持っている国債を日銀に売って、
はいはい、
で銀行はそのお金を日銀から、まあ、もらってですね、うんうん、でそれをまあ、今度は市場に出すといいますか、あの企業に貸したり個人に貸したり住宅ローンで出したりして、それで景気が良くなるというのが一番いいパターンなんですが、現実は銀行、まあ普通の一般の銀行がですね、日銀の口座に預けたままになってます。
お金を、
お金がですね、
それは使い道がない、
そういうことです。貸したくても貸す先がないと、
貸し誰も借りてくれない。
そうですね、貸ししぶりではなくて借りてくれないんですね、うん、
借りてくれないしぶり、
はい、
借りてくれないしぶり新しいですね。
使いようもないからということになるんですか。
そうですね、
はい、5本の中で、31ページですけど、今の黒田総裁の前はその白川さんでしたね、
はい、
で白川さんが無制限の金融緩和、建設国債も全部買ってもらうなどという強烈な要求を突きつけられたそうですね、うん、
はい、
それに日銀の白川さんはの対応は現実的でないと、先進国はどこも行っていない、ね、うん、これは開発途上国に助言する際、やっていえばいけないリストの最上位にあるとまで言ってきっぱり否定したと、
はい、
白川さんはそうおっしゃってた、
はい、
それが黒田さんになりましたね、
はい、
黒田さんはこれとは全然違うご意見を持ってて、
うん、そうですね、うん、やってはいけないリストの最上位にあることを今現在進行形でやってらっしゃると、
お金をどんどん吸って、
そうです、
はい、真逆ですね、
真逆です、
うん、はい、まあこういう政策で、来て日本は今まあまだ大丈夫だよと、ね、これでいいんだという人と、うん、今日の新聞ではアメリカの人がなんかこう日本を見習えとまで言ってる人も出てきたっていう状況が一方にあります、
はい、
でもう一方ではいつハイパーインフレになってお金が紙くずになっちゃうんだというような危機感も持ってる方もいらっしゃいます、
はい、
ずっと経済をご覧になった原さんは、はい、今のこの状態、この1000兆円の借金を持っているこの国、これはどうなっていくという予測をお立てになっていらっしゃいますか。
非常に僕は危険だ、うん、と思ってますね、危険な状態だと思ってます、
うんうん、
ところがこの危険な状態が意外と長持ちして足元ではその危険が見えないんですよね、
はい、
でそのぬるま湯状態のままなんとなく持っていて、はい、でずるずるいってですね、うん、でどこまで持つんだろうって今魔法の杖、まあ、つまり日銀が輪転機をぐるぐる回して、紙幣を吸ってですね、でそれで、まあ、我々本当は税金で賄うべき、国家予算をですね、半分は日銀のに輪転機を吸ってもらって、
まあ、50兆ちょっと56兆ぐらいしか税収がないのに
100兆円
の予算を組んでる、うん、わけですよね、
で足りない分は、はい、日銀が輪転機を吸って紙幣を吸ってるんです、
はい、
でこれはまあ普通の人の感覚で言うと、はい、そんな都合のいいことは長続きしないと思うのが普通の人の感覚だと思うんですが、
はい
うん、その普通の人の感覚が僕は正しいと思いますが、はい、今そうではなくてそういう魔法の杖はあるんだという社会的大実験中だと思います、
はい、実験中なんですか。
もう 1億2600万人を引きつけ、引き連れてですね、国家的なそのギャンブルをやってると、このギャンブルがその成功するかどうかっていう、まあ、大実験中です。
負けちゃったらどうする。
がもう失敗っていう形になると日本はどうなると思いますか。
これはですね、なかなかこう普通はですね、国債が暴落して、日本国債が信用を失って国債暴落して、で、なかなかこの財政が、毎年度の財政が賄えなくなるというのが一般的なんですが、ところが今は日銀が国債を全部買い上げちゃってるので、臨転機を回してですね、なんとかそれは持ってると、でじゃあどうなるんだろうっていうのが、専門家でも実は必ずこうなるということは明確に言える人はいないんですが、
予測できにくい、しにくい、
つまり今までやったことのない非常にリスキーなことをやっていて、意外とそれが足元では持ってると、だからどこまで行くんだろうっていうのでみんなで見ている状態なんですが、ただ必ず何か起きるとは皆さんおっしゃってる。でそれはどういう可能性が高いかというと、やっぱり、円の暴落だと、国債は日銀が買い上げられるけれども、仮に円が暴落したときにはもうマーケットが世界中で大きすぎてですね、もうとてもじゃないけど日銀じゃ買い支えられないと、でかつてそのイギリスでもポンド危機とかですね、ロシアでもルーブル危機とか、国家的にその貨幣が売られちゃったときはもうどうしようもないわけですよ、円も同じことがなったらもうこれはどうしようもないと。でそうなると、円の暴落ですよね、円の暴落になると輸入価格がもう非常に高騰してハイパーインフレです。
100円の中華まんが1万円になるとか、
そういうことです
ね。そういう意味ですか。
でみんながお札束持ってね、
札束持って、そういう状況になる可能性があるとおっしゃってる。なるほど。もう一つ分かんないことがある。それは今まで日銀っていうのは政府との間で意外と独立性が日銀にありました、で日銀は政府とちょっとこうなんていうんですか、距離を取って政策を行ってきたと、それが今は黒田さんに、なる前後ぐらいから政府と日銀が歩調を合わせ始めたんですか。
そうですね、政府と日銀がその政策上歩調を合わせるというのは悪いことではないと思うんですね、ただ、日銀がですね、しかもその政権がですね、きちんとした政策をやるという前提なんですけれども、政権がその紙幣をどんどん吸って税金の代わりにその日銀に予算を支えさせるというような政策をやろうという政権に、日銀が協力するというのは、もうこれは待ってはならないことだと思いますし、それが本来であれば日銀がそこに抵抗しなきゃいけないんですが、今日銀がその政権のしもべになっちゃってますよね。
しもべになったその理由みたいなのってあるんですか。
やっぱり人事ですよね。普通日銀総裁というのは、その指揮権があって能力があって、そういう人脈があって経験がある人を選ぶというのがこれまでの、パターンだったんですけれども、今回はその安倍さんがですね、安倍総理大臣が、自分の政策に賛成する、自分のと同じ考えを持つ総裁を選ぶと、これ初めてのことです。日銀総裁を選ぶときに総理大臣が自分と同じ考えの人間じゃなきゃ総裁にしないと言ったのは歴史上歴史上というか戦後の歴史上では初めてのことだと思います。
日銀には日銀のヒエラルヒーがあって、そのトップに立った人が今まで総裁になってたと、今回はそうじゃないと。
そうですね、もちろんだから大蔵省 OB とか財務省 OB が日銀総裁につくことはありましたけれども、それでも人格識見能力ともに、この人ならという人が大体これまではなっていたわけですね、で必ずしも時の総理大臣と同じ考えの持ち主が、総裁になってたわけじゃないんです。
なるほど。黒田さんは財務省、
そうですね、
ですよね、
でも財務省なんですけれども、伝統的にはこれ別に何のポストの人がなるべきだということはないんですけれども、 伝統的にはあの財務次官、大蔵次官出身者が総裁になってたんです、
はいはい、
ところが黒田さんは財務官というあの、うん、まあ、通貨マフィアの方ですよね、あの、うん、その G7 とかそういうところを国際交渉を通貨交渉を賄 う担当をやっている方で、まあ、あのそういう方がなっても全然おかしくないんですが、まあただ黒田さんの場合はもともとちょっとそのなんていうんですか、日銀がもっとお金をばらまくべきだという持論の持ち主だったということですね。
そこがなんかこう選ばれた理由みたいなところ、
ね、もうそれに尽きると思います。
今っていつも気になってたんですけど、あれだけ反対されてたあの白川さんいらっしゃって、うんうん、今白川さんはその役職を退いて何をされてるとかっていうのはあるんですか？
今あの青山学院大学というところの教授をやってらっしゃいますけどね、あの、まあ、ただあの、うん、白川さんというのは非常に金融理論に、うん、あの優れた方で、はい、海外でも尊敬されているので、はい、あの、うん、海外とかで講演とかに、うん、あの非常に呼ばれて、いろんなところではお話になってると思いますけれども、日本では あまり講演されないように控えられてますね。
あ、そうで、やっぱそういう風潮みたいなのが、
あの、まあ、ただ最近あの中央銀行という分厚い、うん、はい、あの本を書かれましてね、あの白川さんが、でそれがあのダイレクトにはではないんですが、まあ、多少今の日銀に対するその痛烈な批判の文脈もあって、非常にあの話題になりました、
うんうんうん、批判と継承的な、
はい、うん、
なるほど、まあ、白川さんが黒田さんになって、政府と近いところでこの政策を取ってきたわけですが、一番お聞きしたいのは、今こういう状態ですけども、もしですね、この政府がこう日銀は独立性を保ってて、今のようなお金をジャブジャブするような、これはもう困ったからやったわけだからね、当然困ったからこの手があるぞってやったわけだけど、それをやらなかったとしたら、日本はその時点で原さんは今どうなっていたっていうふうにお思いですか？
あの、うん、私は、うん、あの何にも変わらなかったと思います、まあ、何も変わらなかったというのは正確じゃないんですが、うん、あの財政の悪化以外はですね、うん、これによって、うん、今の政策によって財政悪化しているわけですが、もしやらなかったら、うん、財政はここまで悪くなっていなかった、うん、だけれども経済は、うん、多分今のような状態だったと思います。
その変わらない感じですか？
はい、例えば、うん、あの一元緩、今の黒田日銀になって一元緩和をやってですね、うん、円安になって株価がすごく上がったということが非常に評価された、うん、はい、アベノミクスが成功の理由になっているわけですけれども、うん、はい、うん、アベノミクスをやらなくても、うん、一元緩和をやらなくても、うん、必ず円安株高になってたはずです。
それは世界との関係の中でと。
そうです、うん、あのちょうど、安倍政権というのは非常についてる政権で、うんうん、
ついてる、
ついてるんですよ、うん、2012年の12月に発足したんですね、うん、6年前に、うん、
はい、
でそれはまさに世界経済が V 字回復で始まったところなんですよ、うん
う
ん、
はあ、
良くなってくぞっていう、
その時ちょうど何が起きてたかというと、うんうん、ギリシャ危機で、うん、ヨーロッパの経済が非常に悪かったんですよね。
そうですね、
でそれが収束して、はい、ヨーロッパ経済が復興しているところでですね、うん、そのユーロが非常に高くなり始めてたんです、うんうん、でもう一つは、はいはいはい、今のアメリカ経済がものすごく良くなった時期なんですよ、
うん、
その後もアメリカも好景気でもものすごい孵化してたんですが、うん、それでドル高ユーロ高が始まったタイミングなんですね、うん、でプラスあのそれに加えてですね、うん、まあ、3.11 で、うん、その原発が止まっちゃいましたよね、
は
い、あれでその非常に LNG って、まあ、液化天然ガスを非常に大量に輸入して、はいはい、うん、それまで貿易黒字だった日本が貿易赤字になっちゃったんです、
はいはい、
だから貿易赤字の国が通貨安になるのは当然ですよね、うん、円安、
うん、
でだからダブルで聞いても必ず円安になってたんです、
うん、
で円安が始まったので、あの輸出企業が、うん、まあ、潤ってですね、あの輸出しやすくなりまして、うん、はいはい、でそれで株価が非常に高くなったと。でこれはだからもう安倍政権だろうと民主党政権が続いていても全く同じことが起きてたと思います、う
ん、事態は変わらず、
じゃあこの政策を国が取らなくても、まあ、あの国は困ったから取ったと僕は思ってたんだけど、たとえ取らなくても今のような現状は保て ていたと、
はい、
それは世界経済との関係の中で安倍政権はとてもついてると、
ついてました、
うん、ついてる、はい、
でも今の政権は あえてこの量的緩和とかこういう政策を取ったわけですよね、
はい、
アベノミクスと言います、はい、量的緩和と成長戦略とあと何でしたっけね、3つ取って、
はい
はい、そうですね、財政金融、
財政金融ね、はい、
と成長戦略、
成長戦略、成長戦略はどうなりました？
成長戦略っていうのは、まあ、うん、やってるように見せてる、うん、政権ではあるんですね、うん、タイトルは全部作るんですよ、
う
ん、
やってるように見せてるってことはやってないってこと
です、だから人生100年とかのその、まあ、いろんなそのタイトルをつけてですね、うん、看板は作るんですよ、
はい、
でなんとか会議とかなんとか担当大臣っていうのは作るんですけども、うんうん、女性活躍大臣とかですね、はい、ところが、うん、やってる中身はそれほどこれまでの政権の成長戦略と変わらない、
うん、
まあ、50歩100歩のことをやってると、うんうん、で成長戦略っていうのはですね、すぐに景気に反映しないんですよね、うん、じわじわ効く漢方薬みたいなもんですから、うん、5年後10年後に効いてくるかもしれないけれども、うん、今のその景気に効くものでは必ずしもないので、うん、まあ、やった方がいいんですけれども、うん、まあ、それが今のその景気を作ってるというのは間違いだと思いますね、
うん
うん、いやでもその国土強靭化計画、
はい、
みたいなこの水害とか災害に強い作るんだと、
はい、
ここになんかお金をたくさん使うんだ、
はい、
建設業界は、建設業界だけはみたいな言い方も失礼かな、潤ってきたわけですね、
はい、
あそのなんていうの、おこぼれというか、それなんていうんですか、それが市場にいい効果を表したっていうんですか、そういうことはないんですか？
それは、うん、まあ、景気にプラスに働いた面はあると思います、
うん、はい、
まあ、ただ、うん、なんていうんですかね、その、まあ、限度があるっていうか、やりすぎてもですね、うん、今建設業界も、うん、その実際はそんな景気対策やってほしいって、うん、業界がそんなに思ってないんですよね。
そうなの？
今だって人手不足ですし、
人がいない、あ、そっか、
いっぱいいっぱいなんですよね。
オリンピックもありますし、
うんうんうん、その後万博もありますしね、うん、いっぱいいっぱいの中さらにその受注をしてもなかなかこう消化できなくなっているわけですね、う
ん、どんどんコストが上がってくる、
はい、でかつその、うん、この政策って、うん、デジャブ感があるんですけれども、うん、
どっかで見て、
1990年代に、うん、まあ、経済対策って言って、まあ、バブル崩壊後にですね、はいはいはい、経済対策って言っても公共事業をやりまくって、はい、10年間ぐらいで大体100兆円ぐらいの経済対策やったんですね、
うんうんうん、
でそれは効果がありませんでしたと、で財政悪化させただけでしたっていう反省に立って、
うん、
それで小泉政権が歳出削減、うん、公共事業 削減ということ
をどんどん少なくしました、
はい、やったわけです、うん、まあ、これもその少なくしすぎだという反省ももしかしたらあるのかもしれませんし、うん、今まあ、いろいろ災害対策とかですね、うん、そういったことでやらなきゃいけない、うん、最低限やらなきゃいけないことはあると思うんですが、うんうん、やりすぎても景気に意味はありませんよというのはこれも、うんうん、すでに教訓として学んでるものですよね、うんうん、
でもこの政策を取ってきてこれだけ借金は抱えてるわけだけど、うん、まあ、他のなんかこう経済関係の方にお話を伺っても世間はそれほど心配してないような空気も感じるんですが、
おっしゃる通りですね、うん、そこが非常に悩ましくてですね、
はい、
まあ、私のように警鐘を鳴らしている、うんうん、はい、新聞記者はですね、うん、狼少年になっちゃってるわけですよ、
意外
って
狼
が来るぞと言ってるんですが、うん、なかなか来ませんねと、うん、で意外と持つんですよね、うん、この政策は、
うんうんうん、
金子勝さんもちょっと狼タイプみたいになってきちゃってますけども、はい、来るぞ来るぞっていう、はい、
いつか来るぞって、はい、
でもいつか来るぞということで、うん、はいつか来るということにおいて、
うん、
それはそうだと思っている人の方が、うん、私は経済学者とかですね、うん、エコノミストで大多数だと思います、う
んうんうん、今なんだろう、アマゾンとか なんだあのアメリカのシリコンバレーの4社ありますね、
はいはい、ガーファ
ーガーファーガーファ
ーガーファーグーグルアマゾン、はい、何でしたっけ、
まあ、フェイスブック、
フェイスブック、アップル、
はい、一方には中国のハーウェイがあって、ハーウェイ、まあ、これを潰そう戦おうとしてるわけだけど、これが思いっきり今世界を席巻しているわけですよね。でさっきの成長戦略の話に戻りますけども、まあ、日本あの原さんのおっしゃってる危機感みたいなのは、このいろいろ公共事業とかお金をばらまいてきたっていうのもあって、企業が世界にあのガーファみたいなところに追いつかなくなっちゃってるんじゃないかなっていうふうに、とってもそこのところが、うん、あのこれからじゃあ日本成長って何があるんだということになりませんか、
う
ん、
そうですね、うん、あのまあ、今のようなその異次元緩和のようなお金をジャブジャブにする政策っていうのは、そういう企業が生まれにくい状態になると思うんですよ。つまり既存の古い企業がそのまあ潰れなくなるわけですよね、まあ、潰れないっていうのはまあいいことなんですけども、でももしかするとその新陳代謝でもう社会的には退場をした方がいい企業ももしかしたらあるかもしれない、うん、でそれ、そういう企業でもその金利ゼロでお金借りられるもんですから潰れなくなっちゃうんですよ。で、まあ、それはそれで今はいいんですよ。ところが既存の企業があるということは、そういうところに人材が張り付いちゃってるので、新しい産業には人が向かわないという
、あの、まあ言ってみればね、一時期は日本は石炭産業がガーッと来てたんだけど、新しく、ね、石油の関係が生まれてどんどん衰退していく、はい、それはなんか古いものがなくなって新しいものにこう入れ替わっていく、
はい、
で新しいものが本当はどんどん入ってこなくちゃいけない、
そうですね、
それがガーファに代表されるなんか 5G みたいなこう秒速でダウンロードできちゃうようなやつが、そういうののなんか開発とか発展とかがこうなんか結構量的緩和でなんか緩くなってて、今おっしゃったように消えていく企業がいない、だ例えば経団連なんかみたいなのは、まあ、僕よく知られませんよ、お付き合いないから。でも幹部が全員62歳以上で8人ぐらいやってるみたいなことがこう続いていくということが日本の危機につながる。
あのおっしゃる通りだと思いますね。あの例えば経団連って輸出、うん、大企業の輸出企業なんですよね、うん、
はい、
だから円高をすごく嫌がる企業ばっかりなんですよ、
はい、
だからものすごくその 円高危機バイアスってのがかかってて、うんうん、もうとにかく円安にしろ円安にしろっていう政策になっちゃってますよね。
はいはいはい、うん、まあ、そうなってくるとなんかこうまあなんとか持ってるけど、新しい企業とかそういうのが新陳代謝がこの国に起こりづらくなってるっていうのも今の政策の
問題点ですね。
問題点になってる、
はい、そう思います。
さてそんな原誠さんですが、はい、うん、アベノミクスに警鐘を鳴らす新刊、うん、日本銀行失敗の本質が小学館新書より907円で今月発売となりました、うん、今ねお話ししたこと全部ね、うん、中に詳しく書いてあります、うん、はい、あと私もちょっと経済のことに関してはちょっと苦手なんですけど、特にその、ね、戦後のその話、うん、日本軍と黒田日銀のね、うん、図表重なる瞑想の軌道なんていうのはちょっとびっくりしましたね、うん、戦前のその、うん、歴史とその今の黒田日銀の政策の推移みたいなのが見事にその開戦前夜から終局までがなんかこう事細かにリンクしてるっていうのを驚きました、はい、そろそろお時間来てしまいました、はいはい、本日はありがとうございました、はい、今日のゲスト、う
ん、で原さんもね、はい、ご自身も結構誹謗中傷とかですね、結構脅迫みたいなことが起こってるらしいんですが、それにもめげずにどんどん本を書きになったり、エッセイコラムなども発表してください。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
本日のゲスト、朝日新聞編集委員の原誠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。